ラジオカフェ正会員だより。この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りします。第55回ラジオカフェ正会員だより、ナビゲーターはラジオカフェの藤本です。よろしくお願いします。お聞きいただいているこの京都三条ラジオカフェは、市民の皆さんの手で作られ、 NPO が運営しているラジオ局です。このラジオ局を NPO 会員として支えていただいている方は今では100名を超え、この時間はその会員の皆様をご紹介し、ご活動や思いを語っていただく番組です。さて、今月7月のゲストは株式会社ビジュー顧問でいらっしゃる酒井栄一さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、はい、こんばんは。
こんばんは。この7月の京都の暑い中をありがとうございます。
今日も蒸し暑かったでね。
本当ですね。
久しぶりにここへ寄せてもらいました。
もう、
10年ぐらい前になるのと違うかな。
そんなに、
でもその時とちょっとも変わってしまえんね。
あ、本当ですか。
この様子は。
ありがとうございます。はい、ご入会いただいたのが2006年の1月のことということで、まずはその当時のことと、あとこのビジューについて少しお話しいただいてもよろしいでしょうか。
はい、2006年になるんですか。そしたら14年前。その頃はですね、ちょうど私の住んでいる中京区の新町通り錦上がる、祇園祭りでいう後祭りのしんがりを務めております。南観音山のお世話をしてた時でしてね、でその南観音山の、について何か喋ってくれへんかということで、それがあのラジオカフェさんのきっかけやったんかなというふうに思いますから、もう10年以上前になりますね。
ね、今年はあの巡行はなくなりましたが、
巡行がなくなった分、なんか今お世話してるもんは、いろいろ大変みたいですよ。なくなったけども、そのままあの引き続いてやる信じることなんかもたくさんありますからね。
本当ですね。
はい、大変やったみたいです。
またそのあたりは別の番組でもしっかりとお話を伺っておりますが、株式会社ビジュー、もともとおたべという名前で京都内外から親しまれてきましたですよね。
もともとは株式会社酒井屋でスタートしましたね。でちょうど今から53年前になるのかな、あのつぶあいに名前やつはしおたべというのを、発売したんです。でその時に商品名と会社名も一緒にした方があの何かというのと違うかということで、株式会社酒井屋から株式会社おたべに変更して、ちょうどおたべ発売50年を記念してですね、これから先のことを考えて、今の社長、私の息子なんですけども、彼が株式会社ビジューに変更したいと言い出したんです。なんでやって言ったら、私の父、今の社長のおじいちゃんですね、が私がちょうど生まれた頃にビジューという純喫茶ビジュー、今から大方80年ちょっと前ですね、というのを京都で、これ下京区の東の通り綾小路の角でビジューという純喫茶を開いて、非常に流行ってですね、2店3店と店舗も広げたんですけども、太平洋戦争で喫茶店なんてできる状態はなかったというところでですね、戦後何か食べていかんならんということでお菓子屋を始めたわけです。でお菓子屋から八つ橋屋を始めましてですね、八つ橋では最高発やったんで、なんか新しいもの作らないかんということで、つぶあいり生八つ橋おたべというのが1966年にあの発売されたんですね。で そこからずっと来る間にいろいろあのブランドも京バームとかですね、あるいはあの東京のテーマパークであの商品を売ったりとか、いろんなことをしてきて、まあ、これから先のことを考えて、もう一遍おじいちゃんがつけてくれた美獣という、ね、社名に変えようやないかということで、美獣になったんです。で、おたべという名前を考えてくれたのは私の父なんですね。今度生み出すお菓子、おたべという名前でどうやというようなことでですね、ただ男2人気に入ったんですけども、家内と母親あるいは妹女どもはですね、そんなおたべちゃな名前品がないと、もうちょっとその古今集から取るとかですね、お能の中から取るとかですね、京都らしいね、みやびな品のある名前がええのちゃうか、そんな反対や言われたんですけども、いや私と父非常に気に入りましてね。
で、当時珍しいですよね、
珍しい名前やったんですよ。で、名前ってすごい大事やなというふうに、あの思ってます。そういう意味で言うたら、このラジオカフェ、
ラジオカフェ
京都三条ラジオカフェ
なんで、正式な、はい、
ラジオカフェよりももっと京都三条をですね、売り出さはった方がええのちゃうか。ラジオカフェというたら全国どこにでもある名前で、今カフェというのはありふれてあふれ返ってますからね。京都三条というか、なんか京都らしい、あ、一言聞いたらこれ京都の曲やなというように、名前変えはったらどう
今はネットからあの全国世界中で聞けるようになってますから、そういう意味で言うとどこの放送局かっていうのが
余計 ね、 ね、大事とちゃうかなと。今ネットでね、全世界の人が聞こう思ったら聞けるわけやから。
そうなんです、
あ、これ京都やね、だからこういう番組もできるだけ京都弁で話がしてもうたら面白いのとちゃうかなと。昔はあれですよ、祇園の言葉と中行の室町の神さんの言葉と西陣 の、 京都の言葉とは、違ったんですね。で、違い僕らも小さい時は分かったんですけども、今はもうね、
酒井さんはずっと中行の京言葉を喋ってきた京男でいらっしゃるんです。
でも東京なんか行った時には京都弁というのはテンポが甘いと喋りにくいですよね。
商売言葉ではないのかも。
商売言葉やったらやっぱし、そうだっかとかいう、その大阪弁ね、僕らも東京行ったら結構大阪弁で使って話してること多かったんちゃうかな
と。バイリンガルですね、使い分けていらっしゃってはい、おたべ、そして美獣ですが、私は八つ橋、お土産といえば粒あん入りの生八つ橋というもう常識があったので、そういうもんやって持ってきてたんですけれども、それを作り出していったところ、新しくこれまであったものを生かしながら新しいものも生み出すという、その心というか京都に根付いているような文化の一つだと思うんですね。そういったところもぜひラジオカフェも真似させていただきたく、今回はそちらについてもお話を伺ってよろしいですか。
京都というのは100年以上続いているお菓子屋さん、もう京さんありますからね。その中でうちおたべはですね、太平洋戦争終わってからの戦後菓子の世界に入って、しかもつばに生八つ橋おたべというのを考えて売り出したのは昭和41年で、ということは八つ橋の業界では最高発になるんですよ。古いお菓子屋さん、八つ橋屋さんもたくさんありますんですけどもね、20何軒あったんですけども、その中のうちが最高発なんですけども、最初はやっぱし皆さんと同じ真似をした硬い八つ橋ね、ことの形をしているという、
焼き八つ橋
とも分かりますが、はい、の最高発やったんで、うん、もうなんかよそにない新しいもの作らんことにはいつまでたってもですね一番末席で小さくなってんならんというようなところで、なんか何か何かという考えてる中で、うちの父がおたべという名前を考えてくれて、であとあれ形にした、はい、何と何を落としてどんな風にの形でどんな風にして売り出すのというのは実は私が考えたんですけども、まあ最高発でのれんが何もなかったから、もうあのいろんなことができたんかな、逆に自由に発想してというね、うん、4歳から父と言うてたんですよ、おたべという名前を考えたんが偉いのか、つむあいに生八つ橋というあの三角のですね品物を考えたんがどっちが偉いねやと両方とも自分の方が偉いと言って、決着をつかずままに父は亡くなってまいりましたけどね。
そんな坂井さん、またこれから、されたいこと、今後の展望があるということでお話しいただいてもよろしいですか。
あのね、もうあと5年経つと私米寿、数えの88なんです、
はい、
でその時に孫を引き連れてですね、孫9人おるんですけども、一緒にホノルルマラソン、あるでしょ、あの、はい、42.195、 これをですね一緒に走りたいというのが一つありましたね、はい、5年前に一遍42.195 ホノルル、あの走ったことあるんですけどね、
はい、
あのホノルルのええのは7歳から、はい、走れるんですね、向こうはホノルルマラソン7歳の場合は親がつかんとダメなんですけども、 あと年齢制限はないし、はい、時間制限もないんです。
うーん、
京都マラソン、ね、6時間半とかね、
ありますね、う
ん、6時間半であの走れへんや、途中で収容されるんです、あれ惨めなマラソンなんですけどね。あ、ホノルルはね本当にもう何日、まあ2日入ってどうかわからんけども時間制限なしで走れるという、でどうしてもそれをね88やからね8時間80分で走りたいと走るうちよりも、まあ、歩いてるわけですけどもね。あとこの先にですね2000、はい、今が2020年、2025年がホノルルに行って、2030年に金環日食が、この間部分日食あったんですけど、金環日食は北海道であるんです。でそれは北海道へね、またこれあの孫連れて行きたいな、孫中でもうみんなねもう就職してるかもわからんけれども、それから2035年、これ日本で皆既日食があるんですよ、
はい、
あの北陸から北関東の方に向けてね、これはぜひですね、私の97になるのかな、あの時に皆既日食を見にですね、そこまで出かけたい。で2038年、私100の時なんですけども、
はい、
この時はですね8月16日の京都の大文字、あの時がですねちょうど旧暦の7月16日になって、大文字出るでしょ、大文字がこう出て、で消えかかった頃にちょうど大文字のちょっと右肩寄りに東山に満月が上がってくるという、これめったにない、
なんだかすごい巡り合わせですよね。めったにないんですけども、
去年そうやったんですよ、2019年は、
はい、
楽しみにしてたんですけども、ちょっと雲があってね東山から出るとか見られなかったんですけどもね、それが1938年、まだまだ先があるんですけども、
これからのお話をたくさん伺えて、はい、
でももう時間となりましたよね。
そうなんですよ、はい、またぜひラジオカフェも叱咤激励しながら、
はい、
一緒に作っていただければなと思います。
京都弁で喋ってね
、はい、本日はありがとうございました。今月のゲストは株式会社ビジュー顧問の坂井英一さんにお越しいただきました。この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りしました。